こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今更誰にも聞けない医学統計の基礎の基礎第3巻研究の質を評価できるようになろうは、浅井隆による医学統計論文読解の入門シリーズ第3巻である。2010年間の本書は、統計手法の計算そのものより医学医療研究の結果を信頼して良いかを見極めるための基本的な視点に主眼を置く。第1巻で統計への抵抗感を下げ、第2巻で結果の解釈を扱った流れを受け、研究目的、研究デザイン、統計処理、結論の妥当性を総合して論文の質を評価する段階へ読者を導く、数式を多用する専門書ではなく、統計に強い自信がない医療者や学生にも、論文を受け身で読むだけではない判断基準を与える実務的な解説書である。章ごとのまとめや練習問題を通じ、限られた時間でも理解を確認しながら読み進められる構成が特徴とされる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、統計結果の前に研究目的に合う設計かを確かめる本書の中心にあるのは、有意差や数値だけを見て研究を判断しないという姿勢である。統計解析が形式上は正しく見えても、そもそも研究の問いが曖昧であったり、その問いに適した対象者比較方法、観察方法が選ばれていなかったりすれば、結論の信頼性は高くならない。したがって論文を読む際には、何を明らかにしたい研究なのか、その目的に対して集められたデータが適切か、比較した群は本当に比較可能かを順に点検する必要がある。本書が扱う研究の質の評価は、統計を研究全体から切り離さない視点である。読者は検定結果を受け取るだけでなく、その結果が導かれるまでの設計を確認する立場に移る。これは臨床や公衆衛生の現場で論文の結論をエビデンスとして採用するか考える際の最初のふるいとなる。次に、ごまかしの統計を疑うための最低限の点検基準、本書は、研究の質を損なう統計的な扱いがないかを確認する視点を示す。ここで重要なのは、読者自身が高度な解析を再計算できるようになることではない。研究目的と解析方法が対応しているか、示された比較や指標が結論を支えるのに十分か、結果の見せ方が都合よく選ばれていないか、といった基本的な整合性を検討することである。医学論文では最も目立つ数値や有意という表現だけが独り歩きしやすい。しかし、統計的な差が示されても、その差の大きさや研究条件を踏まえなければ実用上の意味は判断できない。また、解析の選択が研究計画と噛み合わなければ、数値の精密さは結論の頑健さを保証しない。本書の実践的な価値は、専門家でなくても疑問を持つべき箇所を見つけるための足場を与える点にある。さらに、パワー分析から標本数と差を見逃す危険を考える。扱われる重要な論点の一つがパワー分析である。これは、意味のある差が実際に存在する場合に、それを検出できる見込みを考える枠組みであり、研究に必要な標本数を検討する際に用いられる。参加者や観測数が少なすぎる研究では、差がないという結果が出ても本当に差がないのか、単に検出する力が不足していたのかを区別しにくい。反対に、必要以上に大きな標本では、ごく小さく実質的意義に乏しい差まで統計的に目立つことがある。内に標本数は研究の規模を表す数字にとどまらず、結論の解釈に直結する。本書はパワー分析を通じて、有意でない結果を無条件に否定的結論とみなさない姿勢を促す。これは論文評価において、 P 値だけで判断する単純化を避けるための具体的な視点となる。そして、インパクトファクターに頼らず論文を自分で評価する論文の掲載誌の知名度やインパクトファクターは、読むべき文献を探す際の手がかりにはなり得る。しかし、それだけで個々の研究の妥当性が決まるわけではない。本書は、外部の評価指標に結論を委ねるのではなく、研究そのものの目的、方法、統計結果、結論を読者が確認することの重要性を示す。掲載先の評価は、雑誌全体に関わる指標であり、ある一方の研究設計の良否、対象集団への適用可能性、結果の臨床的意味を直接保証するものではないからである。この区別を理解すると、権威ある媒体の結論を無批判に受け入れることも、知名度の低い媒体を最初から排除することも避けやすくなる。統計を専門としない読者にとって、本書の目標は完璧な査読者になることではなく、研究を読む際に自分の判断を支える客観的な確認項目を持つことにある。最後に、読者の批判的読解を、自ら論文を書く際の設計感覚へつなげる研究の質を読む力は、読者としての防御的な技能にとどまらない。本書で扱われる研究目的と方法の対応、適切な標本数の考え方、統計処理と結論の整合、自ら研究計画や論文を作成する側にもそのまま関係する。執筆時に重要なのは、結果を得てから都合の良い説明を組み立てることではなく、最初に明確な問いを置き、 それに応じた設計と解析を選び、限界を含めて結論の範囲を定めることである。論文を批判的に読む経験は、何が不十分なら読み手の信頼を失うのかを具体的にさせる。もっとも、本書は研究者向けの網羅的な統計解析マニュアルではない。そのため、高度な手法の実装を学ぶ用途より、研究計画、論文読解、初歩的な執筆の前提を整える用途に向く。シリーズの前2巻と合わせることで、統計用語への慣れから結果の解釈、研究全体の評価へと学習を段階的に進められる。結論として、本書は医学論文を日常的に読む医師、薬剤師、看護職、医療系学生、臨床研究に関わり始めた人に適している。特に統計の数値や有意差ありという結論は読めても、その研究を実務上の根拠として採用して良いか確信が持てない読者に有用である。得られる実践的な利益は、論文を権威要約、目立つピーチだけで評価せず、研究目的、設計、標本数、解析、結論のつながりとして点検できるようになる点にある。また、研究を執筆する立場では、読み手がどこを吟味するかを理解する基礎にもなる。医学統計の入門書には、計算法や検定手法の説明を主軸にするものが多い。それに対し、本書の特色は、統計知識を論文の質を見抜く判断に結びつけ、研究全体を評価対象としていることである。数式中心の専門書に進む前、あるいは専門家へ相談する前に、何を問い直すべきかを整理したい人にとって、現実的な橋渡しとなる一冊である。ご支援いただける場合は、浅井隆ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。